こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
えいさん。
はい。
今日もえいさんに楽しいお話を聞かせていただけるって聞いたんで。
前回も、すごい、ちくひめさんのお話は、とても面白かったです。
今回でもあれでしょ、えいさんがもう、ガツンガツン行くんでしょ？
いや、今回は、ちょっと、せっかく、アイコンの方にも、素晴らしいものを書いていただいたので、そのあたり、ね、せっかくですからお話を、まあ、ちょっとお聞きいただけたらと。
服装品の話、大丈夫ですか？人物ラジオ。
もちろんただこうね、服装品として祀られているのはやっぱこうね、人があってのことですので、ちょっとこうね。
土偶の話をしに来たっていう。
そうです。本日は、土偶とか、埴輪とかの。
土偶とか、埴輪とか。
はい、話を。
じゃあ、たっぷり、ね。
はい。
ね、服装品の話を。
そうなんです。させていただこうかなと。うん、
はい、先生。
はい、思っております、は
い。お願いします。
はい、とりあえず私今横にガチャガチャでゲットした土偶を並べ終わりましたので。
一個ずつ、あれでしょ？
はい。
それを見ながら、なんか、テロみたいに今死ぬほど写真が送られてきたんですけど。
いや、いっぱいある中から、こう、よりすぐった画像たちです、ね。
よりすぐった15個ぐらいね。
そうですね。より、でも縄文時代って、ね、1万年ぐらいありますから。
あ、じゃあすごいの、もう、その中のって言ったらすごい、あれだね、よりすぐりだね、本当に。
そうですよ。だってもう今、だって2000年代ですからね、まだね。
まあ、もう作られてないけどね。
まあ。でもね、やっぱり紀元前1万年から、もう、その紀元前の間で終わってる、こうね、時代ですから。もう、2000年なんてまだまだですよ。
まだまだ甘いと。
まだまだ甘いです。まだ早々期じゃないですかね。
大先輩じゃないですか、じゃあこの人たち。
大先輩ですよ。
ね、
本当に
この人物は。
そうです
必死ですよ、もう人物に寄せようと。
まあ、そこなんですけどね、なかなか。ただ、まあ、文字とかがね、やっぱりない時代っていうところもあって、なんですけど、もともと、まあ、縄文時代って本当にすごく長くって、じゃあまあ、1万年ぐらい、さっきもお話したんですけど、続いてるんですけど、
はい。
まあ、その間に、まあ、土偶、まあ、土器とかもね、もちろんあるんですけども、
はい。
今日は、まあ、私が、まあ、好きだからという理由だけで、ちょっと、土偶にフィーチャーして。
わかりました。
はい。お送りしたいと思います、
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。で、まあ、土偶って、
はい。
本当に東日本というか、東北のイメージが強いんですけども、九州地方とかまでね、かなり広がってたんですね。
うんうん。
まあ、1万年もあればっていうね、気もしますけど、うん、ただやっぱり何かしらのこうね、隣同士の交流がなければ、
そうですよね。
そうなんですよ。伝わっていくものでもないですし、うん、まあ、やっぱりこう、そういうものを見て、お、いいねっていう、こう、美的感覚というか。
あ、共通の飲み、お、それいいじゃん、うちでもやろうかな、みたいな。
そうなんですよ。おしゃれみたいなね。そういうのもあったわけなんですよ。
この縄目いいな、みたいなね。
いや、まさにでもそうなんです。うん、まずですね、
はい。
最初にちょっとこう私が、まずちょっとお話ししておきたいのはですね、
はい。
土偶と埴輪の違いなんですけどもね。
あ、それはぜひ知りたいです。
そこね、むっちゃ重要なんですけども、
はい。
まあ土偶と埴輪ってまあ同じような感じで OK？ みたいな感じで聞かれるんですけども、
はい。
これ非常に OK じゃないんですね。
甘いとそんなのは。
これはね、いけないです。もうこの、はい、こう安易にこうね、並べてはいけないのです。
すいません。はい。教えてください。本当無学なんで。はい。
いやいや。まあ、土偶っていうのは、うん、その、紀元前、まあ、1万年ぐらいから、うん、ちょうど、まあ、紀元、ちょっと前までぐらい作られていた、うん、縄文時代の、まあ、土人形というか、
うんうん、
焼き物なんですけども、その後に、弥生時代になりますね。
はい。
で、弥生時代になると、それとともに、まあ、姿を消していくんですね。
はい。
で、弥生時代が、まあ、紀元、まあ、その、前ぐらいから、ちょっとこの辺今、どのぐらいやったかっていうのは、明確にはなってないんですけども、
はい、
そこから、まあ、紀元3世紀ぐらいまでが、まあ、弥生時代ですよね。
はい。
まあ、稲作が広がって、まあ、北九州あたりから広がってきて、うん、こう、西日本あたりを中心にっていうとこなんですけども、うん、で、そこの後に来るのが古墳時代ですね。
あ、じゃあそうだ。埴輪の方が後ってことだ。
そうです。結構後です、
うん、そんで。そうですね。
そうなんですよ。300年ぐらいは、まあ少なくとも空いてますからね。
もうね、あれじゃないですか。3世代ぐらい人が交代しちゃうぐらいの時期じゃないですか。
そうです、そうです。でね、かなりね、違うものなんです。
うんうん。
で、その後に、続いてくる古墳時代っ に登場するのが埴輪ですね。
うーん。
で、埴輪っていうのは、古墳、前方後円墳ですね。
はい。
鍵型の丸いのの下に台形がついてる。
うんうん。
あれとともに、まあ、できて、前方後円墳とともに消滅した、と、言われているものです。
じゃあ、やっぱりあれなんですかね、副葬品としての色彩が強いんですかね。
そうなんですよ。この、ね、この埴輪に関しては、突然消滅したっていうところにも、まあ、きちんとした、お話がありますので、そのあたりは後ほど。
はい。
と思うんですけども、はい。そんなお話をしたところで、まず、まあ、土偶なんですけども、
はい。
もともと、まあ、文化って基本的には、こう、まあ、日本の文化だと特にこう中国とかから渡ってきて、こう、大陸から、こう、伝来してくるっていうイメージがすごく強いんですけども、うん、この縄文時代っていうのは、まだそんな流れはない時代ですので、
うんうん、
もともと、まあ、土器とかもそうなんですが、
うん、
縄文時代のものって、本当に世界でもかなり古いものなんですね。うん、で、特に、東アジアでは、1万5千年前ぐらいから、縄文土器というかね、とか、あとロシアとか中国でも見つかってるんですけども、
うん、
土器が見つかってると。
うんうん、
ヨーロッパは、でもね、紀元前、ね、8世紀ぐらいが多分最古のものなんですね。
ああ、じゃあ、全然、あれですね。そっちの方が古いんだ、こっちの方が。
そうなんです。ただ、まあ、文化の、まあ、発達度とかいうことを測るのというよりも、
うん、
多分、ヨーロッパの方は、まあ、土器をあんまり必要としない生活をしていたというような。
あ、そうか、製造機中心だもんね。
そうなんです。あるので、まあ、そのあたりで、こう、出現の時代が違うということもあると思うんですけども、うん、で、まあ、そんな東アジアっていうのは、もともとそういう、最古のものが、まあ、たくさんある。まあ、ようなところなんですね。
うん、
で、そこで、出てきたのが、まあ、土製品の一つの土偶なんですけども、まあ、縄文って、もともとは、こう、縄の文様ですよね。
うんうん。
縄目の、こう、より紐で、こう、押し付けて模様を作ったりをしてたというような。
はい。
そこから、まあ、縄文時代って言われているんですけども、
はい。
まあ、他にもですね、結構、工夫が凝らされた模様がたくさんありまして、
はい。
きちんと、こう、裏側とかですね、頭のとことかも、かなり作り込まれてます。
うんうん、
で、点々、こう、棒とかで、こう、たくさん点々をついて作ったりとか、
うん、
あと、ぐるぐる模様ですね。
うん、
渦巻きのような形とか、
うん、
ギザギザとか、
うん、
かなり多様な模様があります。で、ま、渦巻きの模様とかは、ちょっとこう、すごく不思議な、幾何学的な模様やとか言われることもあって、
うん、
なんですけども、同じ、遠く離れた土地でも同じ模様が出てきているようなところもあるんですね。例えば、うん、福島と茨城で、
あ、そうですよね。
そうなんですよ、
うん。
同じ模様があるというようなこともあって、
うん、
結構幅広い交流があったのかもしれないとも言われてまして。
これって、
はいはい。
入れ墨文化があって、その入れ墨の模様だったりとかするんですかね。
そういうこともね、言われてます。
うん、
顔とかに模様があったりとか、
うん、
あとまあ体もそうなんですけども、こう、いろんな、まあ、入れ墨とか、あとまあアクセサリーとか装飾品とかも、
うんうん、
縄文人はかなり使ってたみたいですね。
ゲイメンってやつ顔の。
そうです、そうです。もともとヒゲがあると書いて、こう、友禅とか呼ばれてたりもしたんですけども、うん、だってヒゲ中よりも、まあ、その、タトゥーの方じゃないかっていうことで、うん、ゲイメンと呼ばれることもあるみたいですね。結構、まあ、地域差というかね、福島と茨城、まあ、今で言うとね、近い感じもしますけども、うん、やっぱり、結構な距離なんです。
うん、
で、例えばその、わ、この模様いけてんな、みたいな、
うん、
例えば腰にこうギザギザがあるような模様の土偶の特徴が同じようにそういう離れた場所で見つかったりするっていうのは、
うん、
多分それはこう交流があったっていうこととか、あとこう美意識として、
うん、
これはすごく素敵だからうちも使おうっていうようなものがあったともすごく考えられるなっていうところですね。
うん、同じようなあれの人が移動したとかも？
そうです。集団として移動したということも考えられると思う。うんで、あとは、その、完全な形で見つかることがすごく少ないと。
ああ、土ですもんね。
そうなんです。
うん、
ただ、まあ、もちろんね、そんな、ずっとずっと昔のものなので、それはまあ、完全にね、綺麗な形で見つかることはあまりないだろうっていうこともあるんですが、
うん、
それだけじゃなくて、まあ、確かにこの腕の結合部とかがね、こう、こうポキッと折れちゃったりっていうことを考えられるんですけども、
うん、
そうじゃなくて、あえてこう、壊されているような、に見受けられるものも結構あるんですね。
へえ、なんで呪術とかに使ったりとかですかね。
そうです。もし、呪術的なものとして使われた。とか、うん、もしくは、まあ、これはもう想像というかね、になってしまうと思うんですけども、うん、まあ、呪術で何かの願いのために使った。とか、うん、あと、まあ、女性の像が多いので、うん、まあ、安産とかですね。
ああ、なるほど。
もしくは、ただ、まあ、副葬品として使われていたというようなお話もあって、うん、そういう時に、こう、蘇ってこないように。
うんうんうん。
壊したのではないかというような話も。でもこう、それってこう、死体そのものを、壊したりというかね、破壊したりっていうようなことではなく、人形の方を破壊するというような、ことをしてたのかもと考えると、それもちょっと特徴的ですよね。
うんうん。形のみたいな、やっぱり人形だから？
そう、なのかもしれませんね。で、まあ、ただまあ、やっぱりいろんな、まあ、願いをこう、土偶に託していた、のではないかなっていうようなことが考えられるものもたくさんありますね。
うん、
で、土偶って、こう、パッと聞いたときに、うん、なんかこう、宇宙人みたいな、不思議な顔をした、
うん、
丸い、こう、膨らんだ目に、こう、横棒が入ってるような。
グラサンっぽいやつでしょ、一番。
うん。そうです。あれが、こう、想像されることがすごく多くて、ちょっと奇妙な感じもするので、それも、わかるんですけども、ただ、ああいう形の道具って突然現れたわけではなくて、
うん、
まあ、いろんな道具が作られたところで、そういう特徴がすごく強く順番に出てきたっていう、
へぇー
な感じのものなんです。
ファッションが進化してる感じ。
あ、そんな感じもあります。あと美術とか芸術とかも、
うん、
すごく自然のままがいいよっていうようなものがすごく流行った後は、
うんうん、
いやいや、やっぱり、こう、ちゃんとこう、美しいものを、描こうとかいう話に、こう結構極端にこう、移動したりすることもありますよね。
うんうん。
そういうのの、すごくこう、抽象的にというか、ディフォルメされたというか、ように描いたものの一つかな、というような感じですかね。
うん、素朴なやつからね、ああいう。
そうです、そうです。
すごく装飾的なやつまで。だから、写真を見せてもらったらいっぱいありますもんね。
そうなんですよ。かなりいろんなタイプがあって、もちろんまあ、1万年もあればね、確かに作られているものも、流行りとかもね、きっと変わるのかなっていうのももちろんあるんですけども、なんで、遮光器道具っていうのも、まあ、確かに数は、あるんですが、
うん、
まあ、今、国宝ということで、指定されている道具って、それはちょっと入っていないんですけども、
うん、
一つね、結構複雑な形をしているものも多くって、
はい、
この仮面の女神っていうんですけども、うん、あとパッと見こう、逆三角のですね、
うん、
カマキリみたいな、
うんうんうん、
顔に見える毒があるんですね。で、結構、特徴的な顔だなぁと思って、うん、横から見るとですね、これは、実はこの三角の顔に見える板の後ろには紐でくくってある跡があるんです。
あー。
で、これは、仮面をかぶっているっていうことがわかるんですね。
うんうんうんうん、
で、ちょうど、他の道具にもよく見られる特徴なんですけども、まあ、お腹が大きくて、
うん、
で、足ですね、
うんうん。
もうすごく大きく表現されていると。
うん、
で、まあ、女性の特徴を表現されているものであるということがわかるんですけども、この道具って、まあ、仮面をかぶって何か祈っているのかなと想像されるんですけども、
うん、
これが見つかったのは、お墓と思われる場所なんですね。
へぇー。
で、仮面をかぶっていて、で、体つきなどは女性の特徴を持っていると。
うん、
なると、まあ、ここに、まあ、葬られていたのが、この集団の、
うん、
まあ、シャーマン。
うん、偉い女性だ。
そうです。
うん、
であって、まあ、女性であった。
うん、
っていうようなことが、こう、想像されるっていうところですよね。うん、
じゃん、人物来たじゃないですか。
そうなんです。で、結構、まあ、この時代というかね、一緒に、こう、お墓と一緒に、その人形ですよね。
うん、
まあ、この仮面の道具、仮面の女神って呼ばれているんですけれども、仮面の女神に関しては、よく見ると、横から見るとね、まあ、イヤリングというか、をつけているような描写もあって、そうなんです。うん、で、模様も、後ろにも横にもきちんと入っていて、
うん、
で、まあ、この人を葬るときに、この人たちをすごく大切に思っていた人たちが、
うんうん、
焼いて作ったのかな、とも想像できますよね。
ああ、そうですね。なんか、ね、生前に多分使ってたような感じの。
そうなんですよ。うん、生前の、この人の生前の姿とか、この人へのこう、敬意というか、うん、そういうものもこう、ちょっと思い起こされるかな、というふうにも思いますね。うん、で、道具って、こう、 実はあまりこう知られてないこう特徴というか、
うん、
1万年の中でこう一貫した、まあ、テーマというか、
うん、
が一つあって、
うん、
それはね、十字型っていうことなんですね。
十字型。
そう、うん。なんかピンとこないんですけども、
うん、
土偶って、みんな手をこう上に上げているというか、
開いてる。
てるそうなんです、うん。ものが多いんですね。
うん
で、足とか手とか顔とかの作りって、あまり細かくないんですね。
うんうん、
そうではなくって、まあ、乳房とか、
うん
まあ、女性器とか、こう、臀部っていう、こう、体の基軸、
うんうん、
と言われるような部分に、テーマが凝縮されていると。
うんうん、
で、まあ、そこはまあ、もちろんね、こう、性が凝縮される根幹なんですけども、それがずーっと1万年の間、変わらなかったんですね。まあ、そんなことをたまたまかもしれないっていうところもあるんですけども、なんで、土偶って、だいたい腕が短くって、
うん、
で、腕を下ろしてるものが本当に少ないんです。
そうですね、そういえば。
そうなんですよ。で、それって、まあ、簡単なね、作りの違いなんですけど、
うん、
ただ1万年それでもね、同じことをやり続けるってすごく本当は大変なこと。
うん。1万年ですもんね。まあ、
そうなんです。なんで、そう考えると、すごくこう、その人たちが大事に思っていたものが何かっていうことがわかりますよね。
それは何ですか？
それはですね、
うん、
迷わず縄文人がこう、同じこう思いを持っていたのは、
うん
まあ、自分たちの繁栄とかですね、
うん、そう
こう永続を作って、こう信じていたという、
うん、
ようなことになるかなと思うんですけども、
豊穣の女神っぽい要素が凝縮されてるもんね、そのデフォルメ
する部分に。そうなんです、
うん。
そうなんです。本当に、こう、乳房とかですね、うん。あとはお腹。
うん。
で、こう、妊娠線っていうんですかね。
うんうん、
縦にこう入った線とかですね。うん、あと、お尻。
うん。
と、まあ、陰部もこれは作られたり作られてなかったり、するんですけども、そういう特徴が、見られるものが、
そう。かつ装飾的でね、ね、
はい。そうです。
うん。それを、よりね、なんていうの？
うん。
大事に表現してるっていうか。
そうなんです。
ね。
すごく大事な要素として、
うん、
表現されているんですね。で、まあ、いろんな土偶があるんですけども、
はい。
次の副葬品っていうところのつながりで、
うん、
これは、まあ、男性と思われる顔なので、
うん、
そうではないかなって言われているってところなんですけども、
はい。
すごくこう、大きい、まあ、土偶というか土の面ですよね、
うん、
があるんですね。超大型土偶って言われてる。
うんうん
写真なんですけども。
これは顔だけで、
ね。そうなんです。これがね、ちょっと珍しくって、
うん、
ただ本当は、顔だけじゃなくて、下もあったんですね。
うんうん。
欠損しているんです。
24センチって書いてありますね。
そうなんです。本当に今、等身大ぐらいというか、で、目をつむっている、まあ、男性の姿に見えるんですけども、
あれですね。
はい。
ニューギニアとかみたいな、やっぱりその顔にね、入れ墨のあって、唇のところとかも入れ墨がしてある男の人の面ですよね。
はい。うん、口元はこう穴が開いていて、うん、あと顔の周りにも大きな穴が開けてあって、
うん、
まあ、髭とかをこう装飾というかね、うん、植えたりできるような穴にも見えるんですけども。
ああ、そうか、もしかしたら腐って落ちちゃったかもしれないけど、毛とかも使ってたかもしれないっていうこと。
そうなんですよ。
そうなってくるとね、持ってる土偶のイメージっていうのと、またね、バリエーションが変わってくる。
そうです、そうです。
うん、
で、まあ、もともと道具って、まあ、土のね、人形で、土で作って本当に素焼きするだけなんですけども、
うんうん、
色がついてたものもあったみたいで、
うんうん、
赤い色で塗られてたようなものも、あるんですね。こう、塗られた跡が発見されているという。
うん、
で、まあ、この超大型道具の、まあ、デスマスクに見えるようなものは、
うん、
本当にこう、人の顔ですよね、完全に。
うん、
きっとまあ、その人自身を表したのではないかなと、こうそこの集団のリーダー。
うん。でしょうね、やっぱね。
そうなんですよ。一緒に葬ったんじゃないかなと、こう、想像できますよね。うん、なんで、こう、そうやって、こう、この場合は本当にね、副葬品っていう方向だと思うんですけども、うん、こう、亡くなった人のことを思って、その姿をこう復元するとか、うん、こう、命のね、こう、再来じゃないですけど、
うん、
しようとするっていうような、こう、心もあったのかなとも、思われますね。うん
これ、でもあれですね、特徴的なのが、
うんうん、
骨格がやっぱりその縄文型、縄文系の骨格ですね、おでこが、
そうですね。
そう横に広くて、そういう考えるとやっぱり、その後期の埴輪とかの造形と全然違いますよね、
う
ん、骨格が。
そうですね、うん。かなりこう、 道具って結構怪奇的ですよね。
怪奇的、うん。
うん、正直こうね、パッと見て。ただ、本当に、その特徴とかが、すごくこう、強調して描かれているものが多いなっていう感じもしますね。うん、本当にこう、そう考えると、埴輪のこう、つるっとした、あの、イメージとはかなり違うなっていうところもあるかなと思うんですけども。うん、で、まあ、さっきお話してたような、あの、土偶が、まあ、かなり女性的な、
はいはい。
特徴がすごく多いっていうところで、まあ、時代によっては、結構こう、細い土偶があったりもするんですけども、うん、それもまあ、お尻がしっかりこう出ているような特徴があるとか、うんうん、まあ、時代によってこう、表現の仕方が違うんですけども、かなりこうね、その中には、特徴的なというかね、すごく魅力的なものも多くてですね。
うん、
まあ、あとは動物とかですね。
か
たどったものとかも。結構こう、今私たちが見てもこう、面白いなーって思うような造形のものもたくさんあるんですね。で、まあ、ここでちょっと一つですね。
はい。
まあ、グラマーな。
グラマーな。
巨乳の土偶をですね、
うん。
紹介したいんですけども。
はい。
山形土偶っていうのがありましてね。
山形土偶。
はい。
これは何番目ぐらいかな。
ね
え。はい。
そうなんです。
うん、
この山形土偶は、特徴的で、まあ、腰のとこにこう、ギザギザ模様が。
これさ、でもなんかの怪人みたいですね。
そうなんですよ。これね、いわゆる、あれですね、ウルトラマンの、ダダにそっくりですね、
うん。そっくりですよね。頭の形とかが、もう、なんか、なんていうの、なんて言ったらいいんですかね、これ。槍みたいになってるっていう。
そうですね。うん、これね、山形土偶っていうのは、うん、まさにこの山の形をしているところから。
あー、そっ、ね、そっち、山形で出土したからとかじゃない。
じゃないんですよ。そうなんです。まあ、おにぎりみたいなね。
そう、おにぎり、おにぎり。
顔がね、顔の形がおにぎりみたいな感じで、うん、さらにちょっとこう、唇が結構たらこ、
ぽいですね。
ぽいですね。で、目が結構細長いですね。で、首とかにはね、飾りももしておしゃれなんですけども、まあ、腰もね、そのギザギザ模様で装飾されてるんですけども、これは結構縄文期の中でもなかなかの巨乳です。
そう、比率で言ったら腰よりもね。
そうなんです。うん、飛び出してますからね。
ね。もう一回巨乳って言って。
巨乳土偶ですね。
あ、もうみんな録音してますよ、そこだけ。
土偶ですけど。
土偶ですけどね。
あとね、その上のですね、ちくひめさん、
う
ん。
はい。
これもですね、
こっちのがなんかでもすごい、ね、ウエストとかとの、なんだろう。
そうですね。
メリハリが。
そうなんですよ。で、これはね、すごく遮光器土偶って言われる中の部類ですね。
うんうん。
目とかは、すごくこう強調されて、うん、でっかいまぶた、カエルのね、顔みたいな感じになってますけども。
みんなが想像するやつですよね、これは、ね。
そうです、そうです、うん。これがね、このもう少し後の時代になると、本当にこう、いわゆる、遮光器土偶っていうような感じになるんですよ。これちょっと女性らしい特徴が残ってますね。
うんうん、
でこれなんかは本当にもう飛び出してる感じですね。
そうですね。
なんて言うんでしょう。これは、うん、なんか、こう、ロケットおっぱいみたいなやつですね。
ちょっとシリコンですよね、これね。
そうですね。これはちょっとなかなかですね。
なかなか。
はい。
鎧っぽくも見えるよね。
そうですね。こうやって見ると、結構細かい装飾もあって、うん、がっしりしても見えますね。
あれですかね、もしかしてその偉い人で時代が下ってくると、ほら、シャーマンとかの服装もさ、
はいはいはい、
複雑な金属が使えるようになってきたから、っていうのもあるのかもしれない。
そうですね、まあ、縄文時代の中は、金属加工というよりも、多分貝とかですね、
うんうん、
そういうようなものを加工していたんですが、それでも結構みんなおしゃれな、アクセサリーをつけてますね。うん、なんで、こう、貝殻で作ったピアスとか、
うんうん、
ピアスもこう、年が、まあ、成人して、こう、大きくなるごとに、こう、大きいのに付け替えたりとか。う
ん、今のあっちのね、風習とかと一緒ですよね、南の方のね。
そうです、そうです、本当にそうですね。で、服もね、ちゃんと、なんでしょう、こう、腰になんか、布巻いてるとか、いうんじゃなくて、ちゃんとこう、毛皮を加工したりとか、繊維で、ちゃんと服を作ってたりしたので、結構ね、原始人みたいなイメージとはね、違うんですよね、縄文人って。なんで結構みんなおしゃれな感じで、ピアスは結構当たり前の風習やったみたいですね。
そうですね。
で、最後に、
はい。
一番、こう、すごいのはこの、もう一個上ですね。
もう一個上。はい。
はい。これが、縄文ナンバーワン、グラマー。
あー、これはすごい。
ボブです。これはなかなか、もうパッと見た瞬間から、もうナンバーワンっていう感じが。
しかも結構リアルな。
そうなんですよ。
ね、さっきのはちょっとね、取ってつけたみたいな感じだった。
そうですね、うん。これは多分、きちんとしたというかね、うん、ナチュラルな 渋さですね。
この人もあれですね、さっき言った、はい、逆三角形の。
そうなんですよ。ただ、これは、さっきの仮面の女神とは少し違って。
これは仮面じゃないんだ。
そうなんです。これはね、顔なんですね。これは、ちくみんさんがアイコンに書いてくださった、ハート型の。
あ、系統に入るの。
そうなんです。あれがもう少し進むと、こういうような感じになってきますね。結構が、体というかね、顔つきをちょっとこう、一体的にしたという、
うんうん、
ような感じの中の一つですね。これは本当に、なかなか見応えのある、渋さの間から、こう、おへそにかけてこう線が入っているんですけども、
はいはい、
これは本当にこう、正中線ですよね。妊娠した女性の、
うんうん、
ま、印ですね。で、結構こう、この点々で、作られてる、この模様が、よりこう、ちぶさを際立たせているという。
この肩から、首から肩に腕にかけて、
はい。
バーってちっちゃい穴が開いてるんですけど、
そうですね。
これは何ですかね？
これはね、まあ、装飾なんですけども、うん、これはま、ちぶさを強調するためにそういう風にしたのか、
うん、
何かこう、服とかね、装飾品なのかどうか、想像がちょっと楽しいとこなんですけども、うん、そうすることでよりこうね、体が際立たせられているという。
そうですね。
そうです。そういう作品ですね。
しかもこれ結構ね、横から撮ってると、まあ、メリハリがわかりやすい写真を。
そうなんですよ。
うん。
でもなんかそうやって、こういう、まあ女性の特徴っていうのが、こうすごくわかりやすいものもあるので、
うん、
こう、とっても女性というかね、そういう繁栄の印とか、
うん、
そういうものをこう大事に思っていたということがよくわかりますよね。
ね、縄文の人たち。
そうです、そうです。で、あとですね、
はい。
もう少し下にね、まあ、人間じゃないようなものも作られているっていうのも、こう、土偶の不思議な一つではあるんですけども、うん、これちょっと猫っぽい土偶があるんですね。
あ、これやっぱり猫なんですね。
そうなんですよ。こう猫、まあ、ヒョウとかね、なんかこう猫科の何かに見えるんですけども、まあ、人間じゃないっていうような、イメージをすごく強く抱かせているのが、うん、この長い腕ですよね。
なんか、多分これでも動物だったら、下に伸びるけど、
はい、
ね、土偶だから、
そうなんです。
面白いね。人間っぽいんだけど、顔だけ猫みたいな感じ
で。そうです、そうです。でもほら、土偶の特徴って、短い腕なんですよ。
う
ん、
そうだ。
だから、そう、これはね、すごくあえてこうしたっていうようなイメージが強くて、腕が長い土偶って本当に地域的にはすごく少ないところでしか作られてなくて、うん、でこれって人間じゃないって言ってるのはこの指の本数が3本なんですね。
そうですね。
そうなんです。これはまあ、3本書いてあったよりも、あえて5本じゃないということを表現したっていう。うん、
そうですね。だってここの、胸に腕をね、はい、乗せてるような造形になってるから、指が書けるっていうことは考えられないしね、これ。
そうなんですよ。
うん、
だからまあ、これって、こう、まあこれもまあね、推測なんですけども、まあ、その動物をかたどったのか、もしくはその、まあ、神様というか、うん、精霊というかね、
うん、
そういう何かこう、お祭るものの形だったのかもしれないな、というふうにも思いますね。
うん、ね、他の動物のね、こう、なんていうの、精霊なのかもね。
はい、そう、かわいい。
かわいい、かわいい。ちょっとなんか、でも、その可愛い系ではないよね、これ。もっとなんか、ヒョウとかさ、まあ、いないだろうけど、うん。
そうです、虎とかヒョウとか、
そうそう、みたいな。
そっち系ですね。で、なんか、こう、やっぱり動物とか、本当にこう、可愛い動物の、土製品というかね、道具もあって、そのあたり本当にね、ディフォルムされて可愛く描かれてるので、まあ、その中で多かったテーマはやっぱりイノシシですね。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、身近にいたというかね、まあ、食料的にもあったっていうところもあったと思うんですけども、うん、イノシシってやっぱたくさんの子供を産むんですよね。
うんうんうんうん。
なんでまあ、その生命力の強さ以降あやかろうと。
ああ、なるほどね。
したとか、
うん、
あと、まあ、食料としてもすごくやっぱりお肉ですしね、
うん、
大事なので、縄文人ってね、ウリ棒を買ってたみたいなんですよね。
あ、でも可愛い。
可愛い、可愛いけど、まあ食べるんですけど。
柔らかいしね。
そうなんですよ。でもちょっと、こう、縄文のイメージって、こう、ちょっとこう、あんまそういうのってないんじゃないかなとも思って。そう、イノシシを飼ったりとか、
うん、
あとね、やっぱりね、どの時代も、もう1万年以上前からも、
うん、
やっぱり人間の友達はやっぱり犬ですよね。
ああね。
そうです。犬型の道具も出てます。 縄文時代から犬はやっぱり、獣とかから家族を守ってくれるような番犬でもあって、うん、遊び相手とか、こう、やっぱ狩りの相棒でもあって、やっぱ大事な家族やったんですね。で、犬型の、まあ、土偶というか、まあ、土製品が、それもね、お墓かと思われる場所から見つかってるんですね。
うん、
そこでは、犬と人が一緒に埋葬された後も。
ペットだったんだ、じゃあ。
そうなんですよ。
うん、大事だね。
そうなんです。一緒にね、やっぱり生活を共にしてきたペットを一緒に葬るっていうような気持ちは、うん、ね、まあ、もちろん文字がもないですし、
うん、
そこのね、出てきたものから見るしかないんですけど、まあ、きっとそういう思いは一緒なんじゃないかなと思えるようなものですね。
いいね。あんまり変わらないんだよね、結局ね、人の、なんていうの。
そうですね、きっとね。うん、そうなんですよ。
動く感情の動きっていうかはね。
そうそう、そうなんです。で、すごく道具って、服装品とか、
うん、
そうやって、呪術的な、まあ、祭りで使われたとかね、そういう要素が多いようにすごく感じるんですけども、うん、それ以外のものも、さっきの動物の製品はね、そういう感じですけども、うん、あったみたいで、これも、さっき、ひくみさんにも、お送りしたと思うんですが、
はい、
お母さんが子供を抱いている道具があるんですね。
あ、はいはい。ちょっと赤土っぽい感じのやつ。
そうなんです、そうなんです。
これでもポンペイとかの悲惨なやつを一緒に想像しちゃう。
悲しい。あれすごいですよね。
灰にね、流して再現して
る。ね、完全にあれも人の形ですもんね。いや、確かに。
首がないから余計かな。
確かに。これはですね、女性が、こういわゆるお姉さん座りっていうんですかね、
うんうん、
こう座って子供をね大事にこう抱えてるようなね、
うん、
抱っこしてる道具なんですよね。で、こうまあ寝かしつけてるようにも見えますし、こう昔からねすごくこうまあ母がこう思う気持ちは変わらないとも思いますし、なんかそのこれもまあ安産とかですね、豊穣とか、まあ、子孫繁栄とか。そういうものを、まあ、いられるために作られてたかもしれないんですけども、こういう土偶の中では、まあ、壊されてるものもあるんですけども、
うん、
中には、壊れてしまった跡もあるんですが、直された跡があるものもあるんですよね。
へぇ、大事に
ってことそうなんですよ、うんうん。すごくすごく大切にされてた跡がある土偶もあって、
へ
それもこう不思議なんですけど、
じゃあ本当にあれか、一過性で、副葬品とかっていうより、
うん、
もしかしたらその家にずっと置いてたのかもね、何台にも当たったりとかして。
そういうのもあったのかもしれないですね。もちろん作って、まあ、破壊したのか破壊されてしまったのかわからないんですが、うん、されて貝塚とかゴミ捨て場に一緒にされてるものもあるんですけども、うん、あとバラバラになってるやつもあるんですけども、そうやって、とってもとっても大事にされてきたことがわかるような、道具もあるんですよね。
うんうん
で、合掌土偶なんか本当にそうで。
うん、合掌土偶。
そうです。これ送らせていただいてないかもなんですが。
うん。
まあ、三角座りして、
うん、
手をね、合わせてるんですよね。
あ、それで合掌なんだね。うん。
そうなんです。で、これもまあ、ちぶさの表現とかはあるんですけども、
うん。
それはどう見てもやっぱり手を合わせて祈ってるんですけども、うん、その時代ね、何かの宗教とかがあるわけでは、ね、伝来しているわけでもなく、
うん、
ただ、すごく自然に三角に座りをして、
うん、
こう、手を合わせているというものが発見されるっていうのもすごいですよね。
ちゃんとあれなんだろうね、純粋に川とか木とかのね、
そうなんですよ。
アニミズム的な神様に、
はい。
何か祈ってるんでしょうね、
はい。そうなんですよ。私これを東京に見に行ったんですけども、
あ、そうなん、あ、東京でやってた、
そうです
かで。
はい。東博で。
あ、そう、ちょこちょこなんか見に来てますよね。
そうなんです。あれでもね、多分、前、お会いしたぐらいの時に、
うん、
ちょうど一緒に、見に行ったんですよね、あの時。
うんうん、
まあ、私は住んでるのが、関西なので、なかなかこう、東北に行くのはかなり厳しいんですけども。
うん、ちょっとね、なんかもう、ちゃんとね、スケジュール考えていかないとっていう
感じ。そうなんですよ。しかもこう、結構バラバラにあるんで、
うんうん、
なかなか国宝道具が、一堂に貸している場所とかに行かなければなかなか会えないんですが、この合掌土偶、私はその時に見たんですけども、
はい、
やっぱりね、一回見て、その後出て、
うん、
もう一回見に行って、
うん、二回入ったんだ。
もう一回、行って、で出て、もう一回行きましたね。
あ、もう一回生で見たいなって、グッズだけじゃなくて。
そうなんですよ。
もちろんグッズも買ったんでしょ、その時いっぱい。
いや、もうかなり買いました、ね。あの、土偶発掘チョコとかありましたね。
ああ、こういう、あの、ちょっと掘っていくと中が出てくるみたいな。
そうです、そうです。まさにあの、
恐竜のやつとかもあるよ。
あ、そうです、そうです。あの、縄文の女神がね、中から発掘されるっていう、大変ロマン溢れる製品でしたね、あれは。まあ、こういう、ね、あの、なんでしょう、すごくこう、私が今持ってる、
うん、
あの、道具の本には、
はい。
ちょっとこう、パッと読んだら、あの、多分読者がついていけないんじゃないかなって思うようなコメントがやっぱ書いてあるんですけど、うん、あの、この合唱道具に関しては、
うん、
合唱、その姿に涙が出ますって書いてあるんですけど、
あ、そっち、あの、ついていけないとそっちね。
はい。合唱、これは、めっちゃわかると思って。
ああ。あの、学術的に難しいとかじゃなくて、その、テンションの差ってことでしょ、温度差ってことね。
そうなんですよ、うん、もう。それがね、もう愛が深くて、
うん、
あの、なんか縄文のヴィーナスとか、特に女性に人気ですとか書いてありますからね。
ああ
なかなか、あの、素晴らしい切り口なんですけども、うん。でも本当にね、すごくこう、あの、なんでしょう、森羅万象とか、
うん、
こう、そういうものに対して自然にこう手を合わせてる感じというか、
うん、
で、この土偶は謎が多くて、
はい。
あの、仮面のようにも見えるんですよね、この顔が。
うん。
で、ただどうかはわからないんですけども、もしかしたら、この人自身が、のモデルがシャーマンだったのかもしれなくて、
うん。
で、あの、もしそうだったら、まあ、人と見たと同じ家の中に祀られていて、
うん。
で、こう、願いを聞き届けてくれる存在として、大事にこう、飾られていたのかもしれないなと。
今で言う、だから、あれでしょう。
はい、
仏像じゃないけど、そういう。
そうです、そうです、うん。そういうもんですよね。だから、補修しながら、
うんうん、
ずっとそばに置かれていたのかもしれないな、と。
呪術的アイテムですよね。
そうです。
うん、
でも、やっぱり、すごくこう、大事に大事にされてきて、
うん、
これ見つかった時も、まあ、横たわって、土の中で横たわっていて、すごく綺麗な状態だったんですね。だから、こう本当に長いことね、大事に大事にされてたっていうものもあるのかなというところなんですけども、まあ、長い時間すごくこう大事にされてた道具なんですけども、
うん、
縄文時代ってまあ1万年ってすごく長いんですけど、縄文時代から弥生時代にいきなりこうバッて変わったわけじゃなくて、
うん、
縄文時代が続いていながら、九州の方から、
うん、
弥生、まあ、稲作が始まったのがいつかっていうのが今、こう、すごく議論があるところなんで、
うん、
まあ、その弥生文化が北九州から始まってきて、
うん、
るんですが、それでもまだ縄文文化も並行して続いてはいるんです。
うん、
なんですけど、やっぱり弥生稲作とか、こう、工作を始めて、
うん、
で、それぐらいから、土偶っていうのはやっぱりすごくこう、姿を消していくんですね。
うん、
っていうのは、今までは、やっぱりその、森羅万象とか、自然とかですね、
うん、
そういうものに、こう、まあ、願いを捧げてたりとかしたところが、
うん、
工作とかを始めたことで、こう自然というかを操るというかね、
うんうん、
やっぱりこう、コントロールするというか、
うん、
そういう方向にやっぱり変わっていったので、
うん、
その本当に原初的な、
うん、
自然をやっぱ恐れて尊敬しているような、
うん、
でそこでこう、動物とか、そこにあるものを取って生活するっていうスタイルが少しずつこう下火になっていって、
うん、
で、同時に、そういうこう、自然へのこう、まあ、純粋な祈りというか、
うんうん、
そういうものから少しこう離れていったのかなというとで、まあ、少しずつ少しずつこう、疲れなくなっていって、で、まあ、弥生時代に転換していくというような、
もうちょっとあれでしょ、だから、村落の祖霊信仰とかが中心になってきたり。
そうですね、それも、ね、ありますね。まあ、そのあたりからね、やっぱりこう、集団としての形が変わってきたと思うんですけども。
ね、もうちょっとその集団のリーダー的なものがね、
うん、
神的な役割を、
はい。
もうちょっと側面が強くなったりとか、稲作だったらやっぱりね、
うんうん、
その、生活形態から逆に、神様が生み出されるっていうかね。
うん、そうですね。
そんな感じですかね。
うん、そうですね、そうですね。本当に、こう、だからすごくこう、なんでしょう。まあ、どこから来たとかいうところではなくて、まあ、 このね、日本の土地の中で、うん、まあ、一番長い時代なんですけど、うん、まあ、やっぱ文字もね、でもこう残っていないんですが、
うん、
こうかなりこう、魅力のあるこう時代ではないかなと。と、同時にこう、こう人のね、心というか、は、
うん、
まあ、文化が変わってね、時代が変わってもこう、やっぱりあまり変わらないんじゃないかなってこう思わせてくれるようなところが、こう、すごくこう、土偶の楽しさかなと思う。
とってもね、シンプルなね、その祈りとか思いとかっていうのが、
うん、
やっぱり、それだけ、なんだろう、ストレートな表現で出てくるから。
うん、そうですね、本当に。
そこに何のこう、なんていうのかな。
うん。
そういった意味でのさ、政治的な制作者の意図とかっていうよりはもっとね。
うん、そうですね。
こう、オーソドックスだけど、いいよね。
そうなんですよ。本当にこう、ね、人々の祈りがそのまま具現化したような、
これって、
はい。
あれですか、土偶と埴輪って、材質的にはどうなの？
どっちもまあ土で作られてるっていうところは同じなんですけども、うん、ただ、何ですかね、埴輪っていうのは、うん、後々、こう、結構大量生産というか、
うんうんうん、うん。
されてきたところもあるので、まあ土偶に関しては完全一点物ですよね。
うん。そういうなんかプレミア感。
うん、そうです、そうです。
同じ形のものがいっぱいいっぱい生産されて副葬品にっていうイメージですもんね、兵隊とか。
そうなんですよ。うん、本当に、埴輪に関してはちょっとこう、職人というか、うん、業者というか、
うん、
そういう雰囲気も私的にはこうあるんですけども。
来月20日までに20体納品で、みたいな。感じ。
そうですね、1個上がってないぞ、みたいなね。
割れちゃったぞ、みたいなね。
そうです、そうです。なんでこう、やっぱり、350作っといて、その中からやっぱこう、300本をね、納品していくみたいな。
不良品ができてても、
そうです。
ちゃんと受注応えられるようにね。
そうです、そうです。やっぱりそのあたりも。確かにまあ、埴輪に関してはでもやっぱ大きい釜とかが見つかったりもしてるので、
ええ、
そういう側面はやっぱありますね。埼玉かな鴻巣市とかにすごく大きい釜があって、そこから結構いろんなとこにこう、納品というか。
ああ、本当にじゃあ生産ラインだ、
うん。そうなんですよ。生産ラインがあったというところもあるみたいですね。うんうん、もちろんね、その国の人たちが、やってたところもあるんだと思うんですけども。でですね。
はい。
まあ、土偶、縄文時代の土偶に関しては、
うん、
まあ、ちょっとね、パッと見、まあ、ちょっと気持ち悪かったりとか、怖い感じもするんですけども、まあ、やっぱり、こう、人の心は、こう、と変わらないなって思わせてくれるものだったり、こう、人とか、こう、神様のような姿をしたものだったり、こう、死んだ万象の中で、こう、生きた人だったり、する、こう、面白いものかなっていうところなんですが、その後ですよね。
はい。
まあ、そこに、弥生時代が入ってきて、そこら辺からはね、青銅器とかね、その辺もあると思うんですが、あとまあ、弥生土器とか。で、次がまあ、埴輪なんですけども。
うんうん、
埴輪は古墳時代ですね。
古墳時代、うん。
はい。古墳時代はまあ、お墓がすごくこう、どんどん大きくなっていきますよね。で、埴輪もいろんな種類があるんですけども、うん、まず出てくるのは、円筒埴輪って言われるもんですね。
うんうん、
コップみたいな、というか、
わかる、わかる、はい。なんて言ったらいいんだろう。縦長の、結構あれでも大きいんですよね、うん、実は。
結構大きいです。で、作り方も、なんでしょう。こう、一個全部作って、ドーンと焼くものもあれば、こう組み合わせたりして、こう、焼いていくようなものもあったりして、
うん、
で、こう、まず、まあ、その、円筒埴輪は、ちょっとまあ、シンプルですよね、でも。こう、円筒形のものが、並べて、ダーッと、置かれたりするのが、始まって、
うん、
で、そこからこう、家とかですね、まあ武器とか、
うん、
そういうものも一緒に置かれるようになってから、まあ中期ぐらいになって、まあ人を表したもの、
うん、
まあ巫女とかですね、うんうん、あとまあ馬とか犬とか動物とかですね、で、ちょっとずつこう装飾的な要素が多くなってきますね。うん、でなんですけど、まあ、その、前と少し違うのは、埴輪の役割って、まあ、いろいろ言われてるんですけども、もともとは、多分、まあ、古墳時代が、というか、古墳前方後円墳がしっかりこう出来上がる前にはそうだったんじゃないかというとこなんですが、
うん、
墳墓の上で、まあ、葬々儀礼を行っていた、時に使っていたものから始まって、そ そこから、ああいう形の前方後円墳を作ったところに置くことで、まあ、聖域を区別するもの、としての役割から始まっているんじゃないかなと言われてますね。なんで、まあ、結界というかね。
あ、そういうこともあるんだ。
そうなんです。
うんうん、
だから、なんでしょう、この、縁取りみたいにして、ダダダっと、この円筒波には置かれてるってイメージは、よくね、復元画像とかでも見るかもしれないんですけども、そうやって、ここの場所が神聖な場所だということを、こう、まあ、視覚的に、書いている、こう、表しているのかなと。っていうところから、その後、まあ、家型の埴輪っていうのもたくさんあるんですけども、まあ、その家っていうのは、まあ、よりしろというかですね、もしくは、まあ、今まで住んでいた生前の、お家を表現してるって言われることもあるんですが、まあ、その、石棺とかの上とかですね、そういうとこにドーンと大きいものが置かれたりとか、することも多いと言われています。
A さんちさ、後ろ工事かなんかしてる？
そうなんですよ。これ音入りますよね。ね、今、重機が。
ね、すごいボーリングしてるよね。
やべえ。
でも朝撮ってる時に入んなくてよかったね、ジングルとか。
あ、ほんまですね。そうなんですよ。なんか多分、なんでしょう、交通機関がちょっと復旧したからか。
あ、そうかそうか、台風でしたからね。
ね、いや、今日は午後出勤なのかもしれませんね、工事のおっちゃんたちも。
あー。気にしないで行こう。
あ、すいません。失礼オーバー。で、あとですね、まあ、そっから、いろんな道具とかも、一緒に、まあ、道具、すいません、埴輪ですね。埴輪。作られたりするんですけども、あとはまあ、身分を表すものであったりとか、まあ、すごくこう、豊かだったとかですね。
あ、やっぱりその財力とかの
象徴、そうです、
意図的なやつね。
そうです。まあ、その辺がね、やっぱ出てくるところを考えるのと、すごくやっぱり異性者というか、そのリーダーの権威というかね、を表したいっていう気持ちも伝わってくるんですけども、あとはまあ武器とかも作られまして、で武器とかに関しては、まあ、悪霊を避けようとしたりとか、災いを避けようとしたりとかですね、そういうような意図もあったのではないかと言われてます。で、埴輪って、
はい、
すごくなんかこう、なんでしょう、つるっとしてるというか。
あ、そう、そんな感じ。
そうなんですよ。土偶みたいな、ちょっとこう、怪奇さというか、気持ち悪さというか、そういうところがあんまりなくって、こう、顔もね、つるっとして、目なんか本当に、穴がポンと開いているだけだったりとか、そういうシンプルな作りなんですよね。で、なんでしょう、まあ、悪口言うわけではないんですが、ディテールはあんまり気にしない感じですね。
やっぱり量産？
そうですね。まあ、量産っていうのもあるのか、もしくはまあ、それ自体はそこまで大事な要素ではなかったのかもしれないですね。
あとはもう服装とかが多分全然、ね、その文化の系統が違うだろうから。
そうですね。ただ、やっぱりそれを、そういう埴輪とかの形を見ると、その時代のね、こう、服装とか髪型とか、そういうのがこう分かるなっていうところもあるんですけども、こう人というかね、型の埴輪とかに関してはこう指先とかなんかもう全然描かれてないんですよね。まあそこまでのディテールが難しかったのかもしれないんですが、まあたくさん作ると。でも、やっぱりお墓に一緒に埋葬されたのは、まあ、亡くなった人が、現世での生活をそのまま向こうで、あの世でやっても困らないようにいろんなものを用意したというような、すごく強くあって、で、そこでその、ま、円筒埴輪とかで、ま、境界を表すために、ま、現世とあの世の区別とか、そういうような、こう、なんでしょう。
視覚的にわかりやすい形での境界線、はい、
そうですね、を作ったっていうところですね。で、その、まあ、衣服とか髪型とか、武器とか、あと農具とかですね。そんなのもあったりとか。で、こっからですね、人とか馬とか、犬とか、動物も結構、作られるようになって。で、それも、まあ、さっきのね、縄文時代にもあったんですけども、同じように、まあ、イノシシとかですね。あと、まあ、馬とか、犬とかも、これもまあ、同じなんですけども、この前これも、ちくひめさんとは少 少しお話ししたんですが、
うんうん、はいはい。
ここでね、作られてる犬なんかは特に、見ると首輪をつけてるのがわかるんですよね。
あ、ね。
そうなんです。うん、で、首輪というか鈴をつけられていて、うん、で、すごく尻尾とかもね、くるっとしてて写実的で、
うん、
で、表情も、すごくよく見て作られてるなぁというのが、
うん、
まあ、ハニワ特有のシンプルな形状ながらよく伝わってくるっていうところがあって、
うん、
で、まあ、まあか、ね、間違いなくね、きっとこう人に飼われてたものがモデルじゃないかなって思われるんですけども。
人懐っこい顔してますよね。
そうなんです。ちょっとね、笑ってるというか、こう、舌を出して、うん、こう、尻尾振ってる感じですよね。で、そういうものも一緒に、やっぱ入れられていて、
うん、
で、そのね、時代も一緒なんですが、
うん、
やっぱりこう、まあ死者をね、悼む気持ちとともに、ずっとこう、まあ一緒にいられるように一緒に葬ったってものとか、まあ鳥とかね、あとまあイノシシとかもあるんですけども、
うん、
結構ディフォルメされてね、一緒にいられてるものも多いですね。
うんうん、
私はこの巻き場音に似てるハニワが好きなんです
よ。かわいいよね。お尻とかかわいい。
そうなんですよ。ちゃんとね、こう、口元とかもちょっとこう作ってあって、
うん、
お尻もちゃんと作られてるという。で、この埴輪なんですけども、
はい。
まあ、いろんな用途があって、まあ、作られていたものではあるんですが、
うん、
これは前頭後円墳が、うん、作られなくなった時に突然消滅します。
お。
これがなんかちょっとこう、不思議な歴史なんですけども、
はい。
ただ前頭後円墳が作られなくなったのが6世紀の後半なんですね。
うん。
で、この時代って、仏教が伝来してきたんです。
うん、
で、前方後円墳ではなくって、方、うん、墳って言うんですけども、
うん、
方って四角って意味ですね。
うんうん、
四角いお墓と寺院のセットに取って代わられたんですね。
うん、白僧霊のやつ？
なんでしょう、白僧霊なのかな？蘇我馬子とかの時代になると、
うん、
あ、そこと関係してくるんですかね。そこは私、全然考えていませんでした。
多分、それで、結局、そのほら、大きいやつを、中央のさ、ね、人たち以外を作らせることっていうのをさ、あんまり良しとしなくなってくるから。
そうですよね、うん、そうですよね。
そうそうそうそう。それで、やっぱり、他は確率的なものに、
うんうん、
まあでも同時並行的に多分、ね、九州の方とかではまだあるんだけど。
確かに、でも本当にそうですね。ちょうどあれは6世紀の中頃の話ですね、白僧霊が、
うん。そうそう。
白僧霊があって、で、それから、墳墓が小さくなっていくので、
うん、
まさにその時代ですね、
うん。
まさにその影響ですね。で、仏教が伝来したんですが、うん、まあ仏教ってしばらくは受け入れられなくて、
うん、
で、そこで白僧霊があって、一気に、まあ、入っていったというか、で、そうですね。仏教の伝来と、そうですね、その白僧霊もすごく密接に関係してますね。
あ、そうだ、白僧霊を説明しないとダメか。
白僧霊は、うん、今ちゃんと調べました。646年ですね。うん、まあ、大化2年に、大化の改新の中で規定された法律ですね。で、まあ、王とか庶民とか身分によって作って良い墓を制限して、で、まあ、殉死や殉葬を禁止して、で、天皇のお墓を作るのにかける時間を1週間以内と決めたりなど、制限が加えられて、その結果、お墓が小型になって、簡素化されていっていったという。法律ですね。そうですね。あ、そうだそうだ。すごく大事なことなんですが、埴輪って、
うん、
こう、殉死を、しなくていいように作ったっていう、なんかこう、話が、どっかで聞くことがあるんですけども、日本では、殉死って行われてなくって、
うん、
中国では確かに、王様が死ぬと、家来は全員、ぶっ殺されてしまって、
うん
一緒に埋まるという、ようなことが、あったと思うんですが、
うん、
日本では、そういうものは確認はされていなくて、
ね、記録では出てないですよね。
そうなんですよ。うん、ただ、私、中学生の時には、
うん、
なんか、殉死をしないでいいように埴輪を作ったっていう話を聞かされた気がするので、
うん、
あれは、特に証明はされていないお話ですね。うん、
そう、習った時代によって結構ね、私たちの時とかも多分相当、縄文の長さなんかなんてそれこそ今、
そうですね。
全然違うから、うん。
うんうん。
それこう、どんどんね、出てきて変わるからね、いろんなものが。
そうなんですよね、うん、本当に。一時ね、縄文土器が世界で一番古いなんて言われてた時もありましたが、そこからね、中国とかでももっと古いのが出てきて変わったりもしますもんね。
さあ、その、なんだろう、一般的にシステムとしてなくても、うんうん、その村落とか、その為政者の考えによっては、巡視があった地域もあるかもしれないから、九州の方とかね。
そうですね。うん、そうですね。
だから、なんだろう、言い切り型にしなければ多分、そこら辺はグレーでいいのかもしれない。
うん、あ、そうですね。うん、で、まぁ、一応、その、白僧令では、まぁ、中国に習っているので、この、まぁ、人馬の巡視巡礼とかも、巡査とかも、禁止するっていうのも盛り込まれているっていうところはありますね。それでですね。
はい。
あ、そうです、そうです。で、それ以前の、まぁ、この古墳時代
は、
はい、みんな、まぁ、祖先を、まぁ、大事にしている、まぁ、氏神というかね、
うん
とか、それぞれが、まあ、みんな大事にしてるっていうようなところもあったのを、うん、まあ、仏教で、まあ、みんなが同じものを拝むというようなところに変えていって、うん、まあ、祈りとか、うん、こう、宗教の概念は、ガラッと変わったと思うんですけども、うん、まあ、そういう、こう、大きな転換があって、うん、ハニバは、まあ、突如姿を消すことになりました。
うん、はい。
はい。ただ、まあ、これも、まあ、縄文とは全く違うんですけども、やっぱりこう、人がね、こう見ていた、こう、ものとか生活様式とかが伝わる、こうね、一つなので、
うん、
まあ、古墳はちょっとたくさん、あるんですが、やっぱり誰が葬られていたっていうのはね、はい、特にこう、天皇陵とか呼ばれているようなところは、まあ、確定しているものっていうのは当たりなかったりなのと、うん、発掘がなかなかできないっていうところがあって。
そうですよね。
そうなんです。うん、すごくね、でも多分こう、前、ちぴめさんもどっかでお話しされてたかと思うんですけども、うん、その、お墓とか、まあ、その副葬品に関してもですけど、
うん、
研究のために、やっぱりこう、中を見るっていうのと、うん、やっぱり誰かがその亡くなって、葬られていたところを見る倫理観というか、
うん、
がこう難しいところですよね。
うん、あとはね、その、出てきたら都合悪いものが出てきちゃう可能性があるからね。
あ、そうですね。うん、それは確かに。
今のその、なんていうの、生死とされてるものがね、覆っちゃう可能性もあるから。
うんうん、そうですよね。うん、なんで、ちょっとね、こう、いろんなものが明らかになるのが難しいところはあるんですけども、ただロマンはありますよね。
ありますね。
はい。
うん、
なんで、こう、ちょうどこうね、この前方後円が作られなくなって、宝墳と寺院っていうのは、こう、石舞台とかもアスカのね、
うん、
まさにそうですので、
うんうん、
ちょっとまた、そういうのを思いつつ、アスカにも行こうかなと思います
。あ、いいですね。
そうなんですよ。まあ、ということで、まあ、私はまあ個人的に、
はい、
立体物というんですかね、
うん、
彫像とかこういう、こう、まあ、
造形物。
そうなんです。造形物がすごく好きだなと思うんですけども、
うんうん、
まあ、何がっていうのが、すごく不思議なんですが、
うん、
こう、まあ、全く何もないところから、
うん、
こうやってこう立体のものを作り出す力というか、
うんうんうんうん、
で、こう、そのディフォルメする力というかね、発想もそうなんですが、こう、人をそのまま自分でこう、触って、同じように作ることなら逆にこう、ね、自分のところにもヒントがあるので作れると思うんですが、
うん、
それを、すごくこう、立体物で、何もないところからこういうものを表現するっていう力をすごく感じて、
うん、
やっぱりこう、面白いなと。
しかもね、特にまあ、土偶なんか素朴に、その何を表現したかったかっていうのがわかりやすいし、
うん。そうなんですよ、
うん。それだけにこう、愛おしいものでもありますよね。
うん、そうなんですよ。だからこうね、やっぱりこう、土偶とかの本を夜静かにこう、めくってると、ちょっとこう、泣きそうになりますよね。
え、その、さっきの人と一緒じゃん。
いや、でも、ねえ、なんかこう、優しい気持ちを感じるじゃないですか。
うん。私なんだろう、即身仏かな。そっちなんだ。夜、いや、死んだね、人の遺体の写真を静かな気持ちでめくってると、泣きそうな気持ちになりますよね。
怖くて。
違う意味ででしょっていう。
怖い、怖い。私は、たまに暗がりで、
うん、
道具とか置きっぱなしにしてると、キ、
うん、
ャーってなる時がありますけどね。
あ、夜とかね。
夜とか、
ね。起きた時とかでしょ。
そうです、そうです。
じゃあそんな大きくないでしょ。
そんな大きくないですけどね。
目あったみたいな。
そうです、そうです、うん。ちょっとね、この、怪奇的なフォルムが。うん、ね。
うちもでも変な絵とか結構飾ってあるから、あんまり夜は見ないようにしてる。
怖い。変な絵
な。なんかね、キリストの最後の絵とかね、飾ってあるから。
いや。
しかもなんか、それは複製原画なんだけど。
はい。複製原画はい、
うん。なんだけど、なんか、一説には目が開いて見えるとかいう、そういう。なんか、怪奇譚が、いわくつきのやつ。
怖い。そうですね。きっと信じている気持ちでね。よくね、ありますもんね。こう、瞬きしてらっしゃるとかね。
そう。まあ、光の加減なんですけどね、昼間にあれするととかっていうのはね、塗料に光が差すことによって眼球に見えるっていう。は
い、ああ、うん、なるほど。まあ、もしかしたらそうかもしれないですよね。う
ん、あ、今も開いてる開いてる。
あ、怖い怖い怖い怖い怖い。私はあれですから、部屋とかにはもうリラックマとかしかないですから。
で、ちょっとあれでしょ、だからその、2種類あるんだもんね。
2種類
リラックマとかあるけど、土偶もあるでしょ。
うん、そうですね。うん、自然な、流れで、まあ、共存している世界ですよね。
なんか、好きなものを置いてるだけっていう。
そうですね。
そうですね。
そのあたりはね、確かにね、うん。この間はアシュラ像が加わりましたからね。ね、
大興奮でしたよね、なんか。当たったっつって。
いや、そうなんですよ。もう、ちょっと、運試しと思って、うん、一応ね、まあ、仁王像と、うん、あとは弥勒菩薩のハンカシユイ像と、うん、アシュラというのが出てくるガチャガチャなんですけども。
でも、外れなしだね、それね。
いや、外れなしなんですけどね、私、1個持ってるんですよね。
う
ん、
あ、そっか。
そう、仁王さんの、うん、こう、運行を持ってるんで、
うん、
運行かぶりはちょっとなと。
ちょっとテンション下がるなと思って。
そうなんですよ。で、出したら、アシュラですからね。しかも、アシュラ見に行った後にアシュラですからね。
なんかあるんだよ、じゃあ。
そうなんですよ。うん、めっちゃラッキーと思って、ウキウキで帰りましたね。こう、なんかこう、結構ね、昔、縄文とかね、発掘されたりしたら、こう、全然変わっちゃうんで、
うん、
なんかこう、最近こう、新しい本とかをこう、手に入れてみたんですけど、
うん、
やっぱりこう、どんどん変わっていったりしますよね、見方とかもね。
そうですね。
そうなんですよ。それがね、でも、いいですよね。
ずっと、追い続けてくださいよ。
そうですね。なんかこう、楽しい趣味程度なんで、あんまり詳しくないんですけど。
いやいやいや。
今は思い出したんですけど、うん、土偶との話をしたときに、
うん、
まあ、なんで土で作ったのかっていう、話をすればよかったなと。
うん、ああ、なんでなんで？
なんか、近くにあるものって、うん、ほら、木とか石とか、
うん、
他の、なんか資源っていっぱいあるはずじゃないですか。
うんうん、
石とか骨とかもある。うん、ですけど、
うん、
でも、まあ、土には、
うん、
形を自由に、こう、できるっていう、作りやすさだけじゃない、なんか理由があったんじゃないかって、なんか、こう、土ってそのままだと柔らかくって、
うん、
なんかこう、そのままでは使えないような柔らかいものが、
うん、
焼くことで、こう、硬い物質に変わるのは、うん、すごくこう、奇跡なんじゃないかなって。
うんうん、
だから、基本的には、自然の世界にあるものを、そのまま変質させることはないんですけど、
うん、
粘土とか土器の、こう、その不思議な、その性質の変化に対しては、
うん、
すごくこう、畏怖というか、畏敬の気持ちを、抱いてたのじゃないかと、
うんうん、
で、その縄文の人たちが自然界の精霊とか、うん、まあ神様みたいなものをすごくこう大事に思ってたっていうのは、
うん
まあ、このやっぱ祈ってる姿とか、
うん、
その豊穣を祈っていたような像を見てもよく想像できるんですけど、なんかこう土の神様、粘土、
うんうん、
でそれにこう混ぜるような石とかの神様とか、それを乾燥させるその太陽とか、
うん、
その焼くための火とか、
うん、
そういうこう、自然にあるいろんな神様の力によって、初めて作られるもの、
うん。
なんで、こう、出来上がったものには、
うん、
そういうすべての神様の力が込められるとか、その万物を変質させてくれる、その奇跡なもので、女神みたいなものを作ったっていうような、ことはすごくこう、納得がいく話だなぁと。
いろんなね、要はその神様の手助けの集合体としての一つの像が そしてそこに最終的にね、その、作り手だったりとか、その当時の人の思いみたいなものが乗るっていう、とてもね。
はい。
よし、そっから絡めて人物っぽくまとめてくれ。
もう。
人物ラジオっぽくまとめてくれ。
その、あ、じゃあその、まあ、人物ラジオっていうのは、その、あれなんですけど、
うん、
あの、仮面の女神って、うん、あの、途中であの、お墓の話をした時に、話をしたんですけど、あの、お墓に、その、女性のシャーマンが祀られていたのではないかと、
うん、
その、一緒に、あの、待つ、葬られたんじゃないかと、いう話だったんですけど、
うん、
この人が見つかったお墓ってすごく特別な場所で、うん、ま、縄文時代の後期なんですけど、
うん、
ここって長野県の茅野の中津原遺跡なんですね。で、ここでは、うん、113軒もの住居が、
うん、
二つ三つのこう丸い形、環状の形に配置されている、
うん、
すごく都市、大きな集落の遺跡だったんですね。
うん、
で、その、まあ、東側の輪っかが大きくて、
うん、
その中央にはお墓のような、こう、ものが多数あって、その中心の、70号って呼ばれている、まあ、お墓の穴から、ほぼ無傷で、この亀の女神っていうのが出てきたんですね。
はい。
で、それはすごくこう、生前の死者との関係が、こう、思わせるものであって、で、その、そこの穴っていうのは、すごくこう計画的に作られていて、
うん、
まあ直径が 1.5 メートルで、
うん、
で、短い方が1メートルぐらい。
うん、
で、まあ綺麗に、まあ、墓穴が他にこう2基ぐらい並んでいるという。
はい。
で、すごくこう大事に作られたっていうような状況からも、
うん、
ここに埋葬された人の、がすごくこう、すごく高いというか、ただらない立場だったっていうことが、すごくよくわかるんですけど、
うん
よく、こう見ると、この亀の女神っていうのは、うん、その人の遺体と全く同じに葬られたわけではなくて、
うん、
遺体を埋め戻した後に、うん、わざわざその土偶が入るだけの穴をもう一度開けてそこに安置した。
へぇ
ー。っていう、なんで、最初から計画的に、まず遺体をそこに安置してから、
うん、
もう一回その、ま、土偶を入る部分を残して埋めたのか、
うん、
一旦こう埋めた後に、
うん、
もう一回こう思い出したかのように土偶の入る部分を掘り起こして埋めたのかはわからないんですけど、
うん、
すごくこの人の遺体のことをすごく強く意識して、
うん、
この仮面の女神を埋めたっていうのはきっと間違いがないんですね。
もしかしたらさ、なんか怪異があったりしたのかもね、シャーマン的な人が亡くなった後に。
そうなんです。ただね、この、
うん、
この、生前と並んでるあと2基の墓穴っていうのを、
う
ん、お墓の穴っていうのを言ったんですけど、多分、隣り合わせにあるその2基のお墓にも、
うん、
同じように、仙台とか、先々代とかのシャーマンを祀っていたのではないかと。
うん、
その、精巧に作ってあるので、
うん、
で、いうふうにも思われていて、
うん、
で、その仮面の女神が収められているお墓は、その3つの並んでいるお墓の中でも一番新しいものなんですね。
うん、
なんで、きっとこの中津原遺跡の最後のお墓なんです。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。うん、で、この諏訪地方って、
うん、
縄文中期には、ものすごく繁栄した、もう縄文王国と言われるぐらいに繁栄した場所なんですね。
うん、
なんですけど、中期が一番盛んで、その後、遺跡の数はすごく減少してしまって、後期になると、もう、遺跡の数がどんどん減ってしまって、
うん、
住居は全然ないような状態になってしまってた、みたいなんです。
うん、
で、この古いお墓は、
うん、
まあ、仙台、先々代、だったんだと思うんですが、
うん、
この、うん、この頃には、
うん、
まあ、人も本当に少なくなってて、
うん、
で、どんどん、こう、東からの文化というか、関東とか、東北の、こう、文化が入ってきて、
うん、
ここで、すごく、こう、主流だったもの、文化は、本当に、こう、なんでしょう、まあ、少なくて、薄くなってきてしまって、
うんうん、
すごく、その、関東、東北の影響下に入ってしまっていたんですね。で、この、中津原遺跡っていうのは、
うん、
この地域の最後の繁栄の姿。で、そこをきっと必死に支えたシャーマンと、この仮面の女神なんですよね。
うん、
だから、多分このシャーマンの人が亡くなった時には、
うん、
とも、その集落は解体を余儀なくされた。
ああ、なるほどね。すごいね。
そうなんですよ。
それを考えるとより。
そうなんです。うん、だから最後の、
うんうん、
この、まあ、王様っていうかね、
うん、
がきっとこの人なんじゃないかなって思われてるんですけど、
うん、
その、だからきっと、その、まあ、きっとね、その、そこでこう、信仰されてたというか、
うん、
その、女神もきっともう、この方が亡くなってしまった時点で、
うん、
もうね、過去のものになってしまうということはみんな分かったんですけど、
うん、
ただその、残されたこの集落の人々は、
うんうん、
それまでの繁栄に、すごく感謝を抱いて、
うん、
できるだけ手厚い葬送したいと、思って、
うん、
あの、こうやって多分遺体を安置して、で、もう一回縄文の女神を後で、
うん、
あの、綺麗に横たえたんじゃないかなと。
うんうん、
で、これ、で、さっき少しお話ししたように、
はい、
この土偶は一回意図的に右足を壊されてることが分かってるんですね。
うん、
で、あの、付け根、右足を付け根からこう、脱ぎ取るように破壊して、うん、で、その後もう一回埋葬するときに、元に戻すように置いている。
うん、
で、破片の一辺がちゃんとこう、内部に収まるように入れている。これはまあ、きっと意図的に本当にそうしたんだろうということなんですけど、
うん、
これはこの私が今、まあ、あの見ているこの本の著者の仮説では、なんですけど、
うん
うん、この、まあ、これ以外にも、この土偶の中に何かが入っていたっていう例があるんですね。
うんうん、
その壊した足の部分には、何か大切なものが入っていたのかもしれないと。
うん、
で、北海道にある遺跡から出土した土偶の足には、
うん、
こう、血の玉が入っていたと。
へ
で、まあ、なぜそれを入れたのかわからないんですけど、
うん、
もしかしたら、その玉をわざわざ土偶に入れるのは、
うん、
新しい生命が、その母体の中に宿るっていう、
うん、
ような意味合いだったのかもしれない。その、まあ、それは人の、まあ人間とは限らず、
うん、
その、まあ、玉であること、まあ、そうやって丸ですよね。
あと、魂だからね。
そうなんですよ。すごく何か無限の形を連想させるものでもあって、あらゆるこう生命とか成長とか、そういう願いを込めて、その神の中でそれが熟成されるというか、
うん、
で、そのために作ったのではないかなと言われていると。
うん、
なんで、その、まあ、これはすごくこう、この仮面の女神は、そういうふ
う
にこう、すごく特徴的に葬られていて、それが分かったんですけど、きっとこう、他のところにも、こういう、
うん、
まあ、お話というか、
うんうん、
その時代に活躍した、まあ、シャーマンとか、その土地のリーダー自身と、その人たちを、すごく大切にして、こう、感謝をして、手厚くこう、送りたいという、
うん、
その、埋葬する側の、こう、気持ちまで、すごくこう、読み取れるものかな、と思います。
ね、そして、もしかしてね、集落がもう、解散してしまっても、そこに何か入れることによって、次にね、自分たちのその、ね、
はい、
あれを繋いでいくっていうような思いもあったのかもしれないしね。
そうなんですよ。そこに、まあ、何かね、その、まあ、感謝と何かを託したのかもしれないので、やっぱりこう、まあ、本当にアミニミズムですよね。
うん、
こう、まあ、土偶はやっぱりその狩猟とか採集してた経済の時代なので、やっぱり自然と共生して、こう、万物にこう、精霊が宿るという考えは、農耕とはかなりね、異なっているので、うん、そういうところもあったんだと思うんですけど、
うん、
だからまあ、シャーマンもね、きっと立場も変わっていたでしょうし、うん、そういう全体の調和というか、
うん、
争いがきっとあんまりなかった時代なんですよね、縄文時代って。
そう言われてますね。
うん、そうなんです。まあ、そこにあるものを取っていたっていうこともあって、まあ、その分自然に左右されることは多いんですけど、ただやっぱりそれが1万年続いたのと、
うん、
あとまあ土偶が同じように自然とこう全国に広がっていったのと、うん、そういうところから考えても、とそういう、まあそこにあるものをね収集しているので、そういう平和な、まああまり貧富の差もないと言われているような時代だったんですが、そこからやっぱり、まあ、積極的に、まあ能動的に働くことで、収穫を増やすというような農耕の経済って、結構生産することで賄われるので、
うん、
きっとこう、生産を追求すると、やっぱり何かの欲とか、
うん、
すごく強くなって、まあ、川とか、そういう川の流れをめぐって、村の攻防が起こったりとか、 そういう、こう、ところ、世界になっていく時代に、ああいう土偶みたいな、その、調和の象徴だったものが、こう、役を
終え
なさなくなってきたのかな、というところで、その、なんかこう、その、縄文時代のその話では、こう、そういう時代に生み出されたもののこう、温かみというか、そういうこう、その縄文の人たちの結束の象徴でもあって、繁栄をもたらす神様でもあった、こう、平和の、つながりを表す、こう、象徴っていうのが、土偶だったんじゃないかな、というふうにも思います。
ロマンですね。
そうですね。目が熱くなりますよね。
目が熱く結局そこかっていうね。まあ、いろいろ言うけど好きっていうね。
そうなんですよ。まあ、結局は好きなんですけど、でもこう、まあ、本当にね、でももしも何も残ってない時代でも、やっぱりその、まあ、特にこの仮面の女神なんかはきっとそうなんですけど、それを想像するだけですごくこう見えてくる、こう、ね、イメージもあるので、そういうのは面白いですよね。
面白い。
まあもちろんね、名前もわからない。
大丈夫。
人なんですけど。
大丈夫。
でもまあ、そういうのこそがね、
うん、
こう、なんでしょう。
ロマンです。
文字、そうです。文字よりも、もっと、こう、まあ、わかりやすいって言ったらあれですけどね。
純粋なね、その、
はい、
人間の願望というか、思いというか、願いというかね、そういうのがやっぱり一番根底に大切なんだと思いますよ。
は
い、
そうですよね。そうですね。なんか、私もでも、まあ、いろいろ、こう、やっぱ好きなので、これからも勉強しようって思います。
はい。なんで、どんどんこれからも、新しいというかね、
はい。
いろんな切り口から紹介してくれたら嬉しいと思います。
はい。ありがとうございます。
うん。
あ、忘れてました、宿命さん。
ん？はい。
土偶の話の時に、すいません、古墳です。
うん。
古墳の話の時に、古墳って途中から、まずは縦穴式の、石棺入れてたのを、横穴式に変えて、追走できるように、したと。
うんうん、
なんで、今までは一回一人の人を埋葬したらそれでおしまいだったんですけど、
うんうん、
途中からは、横からこう入れるようにして、他の人を、後で、また埋葬できるように。なんで、誰々のお墓から、何々一族のお墓みたいな。
うんうん、
形になってったんですけど、
うん、
これが、多分、黄泉の国って、
うん、
ここがモデルじゃないかって、
へ
ぇー。いう話があって、
うん、
何かっていうと、
うん、
まあ、坂を下っていって、
うん、
坂じゃなくて、まあ、横穴かもしれないんですけど、
うん、
下っていくと、まあ、その、お部屋があるわけですよね、その、埋葬するための。
うん、
で、そこに行くと、まあ、まず一人目を埋葬した後に、またそこに入ると、まあ、間違いなくその、以前葬った人の遺体もあるわけなんですよね。
うん。
だから、そこに行って追葬の時に行けば、必ず前に葬った人の、その、まあ、腐乱してたりとか、そういう遺体を絶対見てるんですよね。
そうだよね、そういえば。
そうなんですよ。
うん。
だから、きっと、そういう習慣が、この黄泉の国っていうイメージのモデルなんじゃないかっていうのは結構言われてることらしいんですよ。その辺もこう、あの世とこの世とかの、こう、話のヒントというか、になる面白い話だなぁと思ったんでした。
うん。どっかにぶっこんどく。
すいません。これでもこう面白いなと思って、
うん、
今思い出してしまいました。
どっかに入れとく。コピー&ペーストしとく。
でもなんかほらちょうどね、なんか石でできてて暗くって、
うん、
だからみんながそうやって何回も死体を見てたんかっていうのも思いました。
うん、
失礼しました、何回も。
大丈夫。じゃあお便り紹介とか言っちゃいますか？
あ、じゃあ、はい、お願いします。
じゃあちょっと、
はい、
メールの方をなんかいただきましたんで、
はい。
そちらを紹介させていただきたいと思います。両方とも、アマさんっていう方から、ビアタック会議ラジオの方も聞いてくださってて、はい、いつもね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。そうですね。
はい。
ビアタック祈願ラジオ、金翼さんの回の感想っていう。
はい。面白かったですもんね。
金翼さんね。
はい。
マニアックなね。
いやー、よかったですよ。
ちくひめさんとエイさんの息もぴったり、ちくひめさんが早口を気にされていたようですが、私はちょうどいい速度だと思います。私は当然、金翼さん知りませんでしたが、メジャーでない隠れた偉人を発掘して、講義していただけるとは、なんとも嬉しい企画。
うんうん。
天草四郎の前に金翼さんの存在があったとは驚きです。
うんうん。
これが一通目。
はい。
はい。
そうですね。
その次に多分ニウェルゲンを配信したのかな？
はい。
その時の感想もいただいてまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます。感想です。はい、第3回、4回楽しく聞かせていただきました。
面白かったです。
面白かった？あの、下水やつね。小林さんの手紙の話がもっと聞きたいです。小林さんが工学明細というと、工学明細を連想してしまう。あの、高い学の明細書の方。
ああ、はいはいはい。
で、小林さんは頭の回転早いですね。ちくひめさんとの呼吸もぴったりっていう。
うん
うん、ね、奇妙な手紙が送られてくるって言ってましたね、なんかね。
そうですね。うん、なんか、ね、時期を考えた。梅雨だからカタツムリなんですかね。
なんかとってもね、情緒的な人なんでしょうね、きっとその送ってきてる方はね。
そうですよね、きっとね。なんかそういうみんなの歌でそういうのありましたよね。
だったった。
ね、春に桜の花びらが入っててみたいなね。
そうそうそう、そういう、だからすごいポジティブなね、うん、多分手紙。
うん、うん、まちょっと生ものですけどね。
なんであんまりね、突っ込みたくないんで、こう、聞かなかったことにしよう。今後も多分それについては尋ねないと思うんですけど。なんかとんでもないね、闇が出てきちゃうと怖いから、ね。
確かに。
そうそうそう。
怖い怖い。
でですね。
はい。
実はずっと、オープニングとエンディングの方のジングルがなかったと思うんですけど。
はい。
今回 A さんに作っていただきまして。
いや、ちくひめさんが作られたのに、ちょっとなんか、
いやいやいやいや。
はい。
作ったっていう方ってね、はい、歌わされてっていう、
はい、
もうね、そういうやつ、本当にだから、あれですよ、プリミティブな。もう、歌ったやつを起こしてもらったっていうね。しかもさ、あれね、自作の詞がついてるから、
そうです、そうです。
ね、自分で作って自分で歌して歌ったっていう、すごい、しかも夜のね、1時くらいに痛い。
そうですね。私は布団かぶってキーボード弾いてました。
ね。それを今回歌詞は、だから、フルバージョンじゃなくて、本当にそのジングル用に、リズムっていうかね、
はい、
あれだけちょっとアレンジして作っていただいたのを晴れて使わせていただけることになりました。多彩なエイさんは、
いやいやいや、
そのうち歌いでもやってくれるっていう。
練習します。
元はね、だって、お歌の方でしょ。
いや、全然あれですよ。ずっとこうね、合唱とかね、うん、歌とかをね、やっているんですね。
なので、結構声がね、通る。ラジオ録音し直したやつを聞くと、本当に A さんの声は通ってて。
いや、なんか、発語が不明瞭でした。
いやいやいやいやいや、
うん、完成しました。
私は本当に、もういつも適当なんで、あれなんです。
いやいやいや。
なんで、それもちょっと、オープニングとエンディングと微妙に、ね、全然アレンジを変えて作っていただいたんで、そこら辺も聞いていただけたら嬉しいなって思います。
思います。
思います。あとはね、またメールなんかもいただけたら、ベアタックのホームページにある、怪奇ラジオと一緒のメールフォームになってますんで、
はい。
はい、そちらに送っていただけたら、うん。
はい。
全然、紹介いたしますんで。
はい。
こんな感じかな？
そうですね。ね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
お願いします。